そうですね。本当に久しぶりですね。ありがとうございます。イスラエル行きいかがでしたかと。イスラエルは非常に祝福された時となりました。また後で話しますけれども、そういえば私も密かに10月23日、つまり3週間前のこの番組に登場させていただきました。どうもありがとうございました。ぜひ生で聞きたかったなと思いますけれどもね。としやくんはこの、静寂さんの放送を聞かれました？
ああ、私もちょっと聞き逃してるんですね、その日
そうでは す
です
ね。
ね。
その時はちょうど本当に忙しい時でしたよね。リクエストは風の響き2週から慈しみ八つの日もお願いします。静寂ウェイトですね。はい。おかけしたいと思いますが、イスラエルですね。ありがとうございました。いろんなことあったんですけども、イエス・キリストが再臨されている場所がね、あるんですけど、そこに虹が出たり、あるいはガリラヤ湖でゆっくり5泊できたり、とってもいいことだって、まあ、個人的には、夫婦でイスラエルに行ったのは、7年ぶりということですね。非常に良い時を過ごすことができましたけれども、ロシア系ユダヤ人の教会に行って奉仕をする時があって、まあ私ではなくて、東京のパウロ秋元牧師とおっしゃる方がされたんですが、その時に、まあ、パウロ牧師は日本語で説教して、一人の方は英語に説教して、通訳して、そしてさらにヘブル語に通訳するんですけども、まあ、パウロ牧師、そして英語の通訳、そしてヘブル語の通訳の方がですね、パウロ牧師が説教されるときに、エシュルンちゃんというアメリカの自閉症だった女の子の話をしたんですね。そしたら、その、なんか、もともとその通訳が、パウロ牧師がダダダってやってて、英語の通訳がダダダってやって、日本語の通訳がタンタンとやるわけですね。だからちょっとリズムが狂ったんですけど、特にその自閉症のこのエシュルンちゃんの話をしだしたら、急にちょっとこう、なんかこう、トーンが落ちたんですね。それでまあ、秋元牧師は、そのパウロ牧師はですね、ああ、メッセージ間違えたかなと思った感じだったみたいです。で、通訳されてる方も、そのエシュルンちゃんの話で自閉症でした時にピクンとしたので、どうしたんだろうと思ってたら、実は、奉仕が終わった後、まあ、説教終わった後に、その通訳の女の方だったんですけども、その方は涙を流しながら、英語の通訳の方を連れてきて、秋元さんのところに来られてですね、祈ってほしいと。それは、自分の娘も自閉症なんだってことだったんですね。で、自閉症で、すごい状況だったけど、その、しゅんちゃんという子は、本当に教会に来てる間に癒されてきて、そしてやがて歌うように言われて歌ったら、本当にコンクールで一番取るようになり、今度 CD を出すことになっているっていう話をしたんですけども、まあ、その方はその話を聞いて、最初、閉所的にピクンとしたんですけども、本当に自分の子供にも希望を持つことができたということなんですね。で、まあ、それでちょっと自分のことなんで身につまされて、なかなか通夜ができなかったみたいです。でも、そういうこと知らないもんですから、全くですね。なんか、あれ、よほどこれ、的外したのかなと思って、秋元牧師としてはですね、なんかまあ、なんかバって言ってもいいんですけど、最後の方はなんかもう、さらっと言った感じだったんですけども、しかし結果的にはそれがその通訳の方の、まさに、まあ、ポイントだったということですね。教会の人たちは知ってますから、教会の人たちも正直ながらびっくりしたわけですね。まあ、本当に神様の導きというのはすごいなということを思います。まあ、そういうことをね、一切で見てまいりました。他にもまたね、そういうことあったんですが、また、この慈しみ八つの日を聞いた後にお話したいと思います。それでは、静寂さんのリクエストで、慈しみはいつの日も。作詞作曲は谷口素子さんですかね。歌ってるのは鶴場院ですかね。はい、それではお聴きください。 セジャクさんのリクエストで慈しみはいつの日もでした。いかがだったでしょうか。さて、実はですね、明日からピースのBちゃんはですね、アメリカに1ヶ月の予定で行きます。まあ、もっと伸びるかもしれませんし、あるいは一旦帰ってきて1月から2年間か3年間アメリカに正式留学するかもしれませんが、とりあえず1ヶ月語学留学ということでアメリカのセントルイスに明日福岡から、成田経由で飛び立っていきます。海外生活をしたことは、トシヤ君はありますかね。
生活をした、1週間ぐらいその滞在したっていうぐらいですね。
うちはまあ長女がフィジーに3年半勤務で行ったんですけれども、あとフィリピンに半年間留学しましたし、あと今度長男がですね、香港に行く予定なんです。これは仕事で行く予定なんですけれども、まあ、あの海外聞いてみたら、その海外で生活することに何の抵抗もないっていうね。でも4番目はですね、海外で行きたいと全く思ってないって言ってましてですね、子供によって違うんだなと思うんですけど、トシヤ君なんか海外に、その海外で住むっていうことに関してはどうですか。
ああ、やっぱりちょっと文化の違いとか習慣の違いが違うので、ちょっと怖い感じがありますね。
私も住むってことはあんまりそんなあれですね、まあ、でも海外に行ってみたい、宣教にしに行ったり行くっていうことはね、したいけど、住むってのはちょっといいですね。
そうですね。
でもその海外に住みたい、あるいは住むことに抵抗のない人もいるみたいで、まあ、面白いなと思いますね。さて、その B ちゃん、喜びちゃんがすごく仲のいいのがイサヨちゃんとかいまして、昔これは長崎にいた頃 CS、 小さい頃一緒だったんですけど、仲悪かったそうですね。それで CS の先生が一生懸命祈ってくれたら、ものすごく仲良くなって、しかも祈り仲間になったということなんですね。そのイスラエルちゃんは今回イスラエルに来てまして、でその、イスラエルって名前であっち行ってもこっち受けても受けてましてですね、で特にそのロシア教大臣の教会行った時に、そのイスラエルちゃんということで、受けたんですけども、まあ隙間話しました秋元牧師がそのエシュルンちゃんの話をして、自閉症からもう本当にこうすごい状況だったところから、本当に癒されて、そして歌でコンクールで一番を取り輸出になったって話の後に、今度はそのイサヤちゃんのお父さんお母さんの話をされたんですね。まあ、これはあの今ああ東京安定協会の賛美の責任者になっているダビデ前田さんですけども、お母さんとお父さんがその一番最初教会に来た時ですね、北九州だったんですけども、福岡の聖火に来られて、その時に一番後ろでですね、集会の途中にですね、殴り合いというか奥さんの方がご主人に飛びかかって、ご主人は防戦一方だったんですけども、そういうことがあって、それで慌ててみんなでこう引き離した時があったんですけども、でところが帰らないでそのまま説教終わった後に一番最初に来て祈ってもらったわけですね。その時にあの神様が言われた言葉は予言を通してたんですけども、あなた方は癒されますと、もし私に従い教会にしっかりと来るなら、教会にしっかりと留まり来続けるなら、あなた方は神の器として立てられるってことだったんですね。 それからまあ、ご主人は仕事があったから日曜日だけなんですけども、奥様はまあ毎日のように教会、牧師宅に通って本当にどんどん良くなっていくんですね。で、奥さんは治らない統合失調症といっても何回も入退院を繰り返して、開放病と閉鎖病と、まあ、独房と言われるようなところにも入れられてたんですね。で、一生治らないと言われたんで、ご主人の方も、まあ、麻薬をやってしまって若い頃に、やっぱり閉鎖病と開放病と閉鎖病とどっちも、その精神病院で出会って、もちろんお医者さんは OK しないんですけど、お医者さんの知らない間に勝手に病院の仲間を仲介者に立てて結婚したわけですね。でも仕方がないで、お医者さんが絶対子供は作るなよって言ったんですが、まあ、子供を作ってしまって、まあ、修羅場になってた時に、その同じアパートに牧師たちがいて、教会来て S さんを信じることになった。そしてそういう喧嘩があったんですけども、その後本当に教会来るようになって癒されたんですね。で、癒されたわけじゃなくて、ご主人は今東京安定教会のその牧師をしていて、しかも賛美の責任者で、奥さんも、僕は昔を知ってる私は信じられないんですけど、今やその管理職をねやってる人なんですね。ベッドメイキングの仕事をするけど、しっかりやるので、そのベッドメイキングをするっていうよりも、その配置を考える管理職の仕事になってですね、今その家族で稼ぎ頭って言ってましたけども、まあ、ケーキを作ったり料理を作るのは抜群なんですけど、そのいわゆる社会に行って仕事をして、しかも管理職をするっていうのは昔を知ってたら考えられないですよね。そして大逆転して癒されたって話をしたら、みんな喜んでて、しかし神様子供作っちゃ、あ、お医者さん子供作っちゃいけないって言ったのに、6人子供作りましたって言ったらびっくりしてて、みんなが感動して、で、孫も3人いますって言ったら、病院もびっくりして、で、6人のうち1人が来ていますって言って、さっき賛美したイスラエちゃんですって言って、イスラエちゃんが立ったらですね、みんな拍手して泣いてましてですね、で、イスラエちゃんもなんか賛美しながら泣いており、笑顔で泣いておりまして、それを見て私も、昔を知っているので、なんか一緒に笑顔で泣いてしまいましてですね、非常に感動した時だったんですよね。で、たくさんの人がやっぱり苦しんでるんだろうなと思うんですね。今、精神的な病っていうのは、老若男女問わず、子供でもあるし、年を取ってもある、地方性のうつ病とか、地方性ってか老人性うつ病とか、いろいろあるわけですね。だから、なんかすごく大きな希望になったんだろうなと思うんですね。で、本当に感動いたしました。で、私はその昔喧嘩した現場にいてね、その集会の責任者の一人だったから 忘れられないですよね。本当にロシア系ユダヤ人とのことが開いてあったのは、実は30年代、20数年来の神の約束の成就で特別なことなんですけど、その時にその話を通して、そのロシア系ユダヤ人の方々が感動して泣いてたって、触れられてたって。だからやっぱりなんか神様ってのはすごいな、しかもそこに娘さんがいて、1歳という名前の娘さんがそこで賛美をしたっていうのは、なんか神様ってのは本当にこうやることが美しいっていうか、こうなんかドラマチックっていうか、最高の演出家っていうかですね、しかもそれはいい意味で、本当に神様のドラマってのは素晴らしいなと思います。ぜひラジオ聴いて皆さんもね、この神様のドラマの中に、あなたの人生に向かってある神様のドラマをね、体験してほしいというふうに思います。さて、それじゃあここでですね、一曲聴いていただきたいと思います。喜びの歌とね、いう歌賛美を聴いていただきます。実は今日から風の響きの3週が今日届きまして、今日皆さんは風の響きの3週ついに聴ける第1号でありますけれども、その3週の1番ですね、喜びの歌という賛美を聴いていただき、これは今話しました、その麻薬から解放されて結婚して今賛美の責任者になっているダビデ前田さんの作詞作曲ですね。賛美してるのはジョイというね、若い、グループの女の子です。それじゃあお願いします。結婚のことはお母さんのホテルがまだ控えとこうか
そ
な。
うですね。
そうだね、公にはね。どっかで聞いたりしたら、ちょっとすごく聞いた時失礼になるかもしれないから、ちょっと控えとこうか。おおね 明日癒しの集会だっけ。
明日でした。
明日じゃない、来週か。来週やね。来週やね。来週やね。明日じゃないよね。
そうです。明日じゃなかったです。はい。
明日は何もないんだよね。
そうだと思います。なかなかです。です。はい。
ダビデ・マヤダさん作曲の喜びの歌でした。門の響きの三週の第1番に載っております。さてここで短く聖書からお話をしたいと思います。今日はマタイの福音書の18章、新約聖書の一番最初に書いてあるマタイの福音書の19章ですね、すみません、19章26節の言葉、イエスは彼らをじっと見て言われた。それは人にはできないことです。しかし神はどんなことでもできます。ここからお話をしたいと思いますが、この聖書の箇所は実はその前にですね、このお金持ちの人がですね、イエス様に言うんですね、天国に入るにはどうしたらいいんですか、永遠の命をもらうためにはどうしたらいいんですかって言うから、律法を守りなさいと。それは殺してはならない、勧誘してはならない、盗んではならない、偽証してはならない、父と母を敬え、あなたの民とあなた自身のように愛そうって言ったら、この青年がですね、そんなことは、そのようなことは小さいといいから守っておりますと言ったんですね。すごいなと思いますね。私なんかとても言えない言葉ですけど、すごいですね、きちっと守ってくれと。じゃあ何が欠けてるんでしょうかって言ったから、イエス様が、もし完全になりたいなら、ね、帰ってあなたの持ち物を全部売り払って私についてきなさい。そしたら天に宝を積むことになりますって言ったら、この少年はね、悲しんで去っていった。大金持ちでとてもそれを全部捨てることができなかったって。その後に、イエス様は金持ちが天の向きに入ることは何と難しいかと、ラクダがハイの穴を通る方がもっと優しい、つまり絶対不可能だと。で私たちは一体誰が救われるんですかって言った時に、じっと見て言われた。それは人にはできないことです。しかし神はどんなことでもできると。つまり、まあ、お金っていうのはこの世の代表なんですね。地獄の沙汰も金次第って言いますね。で昔はそんなことはない、お金で買えないものがあると思ってたんですけど、地獄の沙汰も、ね、天国の沙汰は言ってないですね。確かに地獄の沙汰は金次第かもしれない。つまりこの世の世界、そして悪の世界というのはこの世の代表であるお金で何でもなる可能性はあるわけですね。まあある意味では当たってるのがあっても、永遠に関する限り、神に関する限りは全く違うんですね。で、どんなにお金があってもできない、ね、それはできない。で本当に人の心を変えたり、本当に永遠に向かっていくことはできない。でもしかし神にはおできになるって書いてあるんですね。で、面白いんですけども、私たちが本当に人生に祝福を受けるときはどこかというと、自分の力ではできないんだっていうことに、本当に気づいて、それを認めることができたとき、実は人はものすごく大きな可能性を見出すことができるんですね。自分で何とかできる、自分で何とかしよう、頑張ればできるんだって思ってる間っていうのは、人が自分で頑張ってできる範囲のことしかできないんです。でももう自分にはできない。自分にはもう無理だってことに気づいて、あ、もう神様できません、本当に私は何もできないんだってことを認めて神様に降参したとき、その時実は神様があなたのとこに来られて、そこからあなたではなくて神の力があなたの人生に働き始める。神様の奇跡があなたの人生に動き始めるんですね。例えば私の中にある罪、まあ、ズレですね。どんなにズレを正そうとしてもこれ難しい。許そうと思っても許せなかったり、あるいは直そうと思って直せなかったり、ズレを戻すことはできない。でも本当に自分にはもう戻せる力がない、神様は自分にはないんですって、それを認めていたとき、イエス・キリストの十字架があなたに迫ってくるんですね。あなたの代わりにそのもうずれてしまって戻せなくなった、それを引き受けて本当に十字架で死んでくださったこの方の十字架の力があなたにやってくる。そして復活の力があなたにやってきて、自分にできなかったことを神があなたの人生になされるんですね。さっきその、ロシア系ユダヤ人のところに行って話された話を言いました。まずエシュルンちゃんっていう子は 生まれつきの、まあ自閉症と多動症で、まあ、どういうことかと言いますと、高いところが好きで、こう机の上とか椅子の上を走り回る。しかも喋るんじゃなくて野獣のように声を出して、お母さんは野獣エシュルンって言ってたんですね、お母さん自体が。それぐらいすごかった。とても歌を歌うなんて思えなかったんですけど、しかもアメリカでから、飛び出していってしまう、集会中に。そしたらアメリカの場危ないから、みんなが慌てて追いかけていくと。そしたら説教した秋元牧師の前に誰もいなくなって、そこで説教してていいんだろうかと秋元牧師は本当に思ったそうです。でも生き続けたら、ずっと来ているうちにちょっとずつ良くなってきた。でもちょっとずつ良くなるけど、まだちょっと良くなったわけで、その時神様から、その状況の時に言ったんですね。神様が、賛美をさせなさい、歌を歌わせなさい、この子のたまの歌である、それによって癒しが大きく進むと。まあ、お母さんは歌が、ダンスは抜群にうまいんですけど、歌はうまくなかった。お父さんも歌がうまくなかったので、まあ、そっとなと思って従わなかったという、やらなかった、何も起こりませんでした。でメスリちゃんがちょっと良くなってきたけど、それ以上良くならないので、お母さんは、そしたらまあダメ元でいいやと思って歌わせてみた。そしたらこれがすごかったんですね。今までギャーとかあーとかしなかった子が歌い始めたら、ちゃんと歌い始めて、それはすごい歌唱力で、コンテストで次々入賞しました。小学生、そして中学校になってからも。そして今度 CD を出すことになって、歌が上手いだけじゃなくて、最初は司会者の受け答えなんかできなかったんですよ。ハッピーとしか言わなかったんですけど、最近は受け答えができるようになってきた。しかも数百人の前でも受け答えができるようになってきて、明らかにこう癒されてきてることがわかる。で、本当に神の奇跡の手を見ることができるんですね。で、これはお医者さんも驚いています。人にはできない、本人にも親にもお医者さんにもできなかったことを、しかし神がしてくださった。彼女の中にキリストの救いと癒しと奇跡を行って、ただ治しただけじゃなくて、彼女の中にあった可能性を引き出してくださって、人並み外れて優れたものを見出させてくださったんですね。これが神様なんですね。で、これは特殊なことではありません。どんな人にも同じことが起こってまいります。さっき言いました、そのダビデ・マヤダさん、今、喜びの歌を作曲した方ですが、その方たちは北九州にいて、福岡で夫婦で喧嘩した後、実は長崎まで2時間半、まあ、本当北九州だと3時間なんですけど、いつもそれを2時間か2時間半で来てたんですが、そのですね、1年以上通われました。もっとかな。そして、やがて長崎引っ越しをしてきて、1年間がいて、それから牧師になったんですが、彼らもですね、もうどちらも麻薬と患者と、それから統合失調症で、もう一生治らない家内は悪かったのに、しかもその2人結婚しても修羅場だったのに、そこから神は彼らを救い出し、一人も子供をつくなと言われたのに、6人子供ができて、お孫さん3人いて、そして本当にみんないい子に育ってんですよね。まあ、こういうこと言ったら羨ましいと思うぐらい、とってもいい子ですね。感動いたします。で、ちょっと治ったんじゃなくて、非常に良くなって、前田さんはたくさんの歌を作り出し、東京の賛美の責任者、奥さんも本当に一般世の中で管理職ができるぐらい治ったわけですね。で、子供たちも非常に祝福されている。彼の主治医はですね、一回長崎に来てコンサートしてもらったことあるんですけども、その時にちょっと寄ったら、主治医の先生が言われたそうですね、私はこの今までで何十人も患者を見てきたけども、完全に治ったのはあなた方だけですと。あなた方は私の希望だって言ったそうですけども、そうじゃないです、イエス・キリストは希望なんですね。で、あなたもこのキリストのところに来ると、それは人にはできないが神にはできる。で、お弟子様、この機会にですね、キリストを信じてほしいと思います。あ、ちょっと気がついた時間が押してましたので 30分番組だってですね、1時間番組だってみたいな話でしたね。じゃあ、お祈りしたいと思いますが、この機会にぜひ私についてお祈りしてください。イエス様を心に迎えて、この方と信じて歩むとき、あなたの人生変わります。お祈りします。天のお父様、
天のお父様、
イエス・キリストを信じます。
イエス・キリストを信じます。
私の罪を悔い改めます。
私の罪を悔い改めます。
十字架を信じて、
十字架を信じて、
復活を信じます。
復活を信じます。
私のところに来てください。
私のところに来てください。
私を生かして、
私を生かして、
人にはできないが、
人にはできないが、
神にはできるとおっしゃった、
神にはできるとおっしゃった、
あなたの技を成してください。
あなたの技を成してください。
信じます。
信じます。
イエス様の名によって
イエス様の名によって
お祈りします。
お祈りします。
アメン。続けてお祈りしますね。皆さんの願いを主の前に出しましょう。天の様、心と体、病気を完全に癒し、問題に対する解決と勝利を与えてください。イエス、聞いてしまって、心と体を癒されよ。問題に対する解決と勝利を宣言する。家庭で、職場で、学校で、主が祝福してくださり、 境内を仕事を学業を祝福し、家族親子夫婦学校職場での人間関係を祝福ください。イエス様によってイエスキリストの勝利と祝福を宣言します。この体をイエスサリオサリオイエスサリオイエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。はい、それではですね、ちょっともう一曲流したかったんですけど、ちょっと難しくなってまいりました。お便りと電話番号とアドレスですけれども、わかりますか。電話番号は 095-843-3178 095-843-3178、 そしてお便りは 852-8116、長崎市平和町、5-6-2階ですね。この、ゴスペルメッセージでもいいし、神の島長崎教会でもいいし、井田家浜ことでも届きますのでお願いいたします。アドレスはお願いできますか。
メールアドレスは n.shimo。
それは教会のアドレスですね。Jesus767 @何でしたっけね。ラジオのアドレスがあるんですけど、いつも純子さんに言ってもらってたんで、ちょっといなくなりましたね。よろしく。ホームページを見て開いていただければあると思うので、よろしくお願いいたします。そして明日、明後日礼拝がありますけれども、朝の7時半、6時から早朝礼拝、7時半から第1礼拝、10時から第2礼拝、これがメインサービスです。そして CS もあります。そして2時から午後の礼拝。3時半からインターナショナルサービス、フィリピン人、アフリカ人、アメリカ人が来ています。どうぞおいでください。そして夜の7時からカリスマ礼拝。月曜日にも11分からカリスマ礼拝があり、水曜日は朝の10時から婦人祈祷会、夜の7時から教会祈祷会、金曜日は夜の10時半から、判決や祈祷会があります。ぜひおいでください。で、明日はありませんが、その次の土曜日の21日の日の3時から癒しの集会がありますのでお待ちしています。ちょっと時間が押してしまいました。また、来週ラジオでお会いしたいと思います。来週は純子さん帰ってきますので楽しみにしてあげたいと思います。それでは皆さん、おやすみなさい。God bless you.